こんばんは、ゆめっとな夜、今年度、第2回目となりました、私はゆめっと京都の、てつと申します。よろしくお願いします。祇園祭りもね、まだ終わっちゃいないんですけど、7月末までやってますが、メインのね、あの巡行も無事、終わったようです。数日ね、続いてた雨もなんだか今日は予約上がったみたいで、なんとなく気持ちのいい感じの、サンドラジオカフェからお送りさせていただきます。さて、今日もですね、ゲストをお招きしました。どうぞ。
はい、カモスネア5実行委員会代表の広江かな子と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は雨が上がりましたね。
はい、
ね、本当にね、よく降りました。
はい、
どうにかこうにか涼しくなってきて、それこそ鴨川が気持ちいいじゃないかというんですが、うん、さてこのカモシネマ5、
はい、
ちょっと目の前にあのパンフレットがあるんですが、なんかこれ出来たて、
できたてです。昨日できたてです。
まあ、インクの匂いがプンプンなんちゃって。はい、さて、じゃあこのカモシネマ5、まあ、もうそもそもですね、このゆめっとな夜というのは、京都で活動するいろんな、若い方々で、おもろいイベントとか、いろんな事業をやっておられる、方々をお招きしてですね、まあ、苦労話だとか、それから、まあ、宣伝も含めてですね、いろいろお話を伺って、で、この三条ラジオカフェ、電波が届く範囲の方々に聞いていただこうと、でまた京都のですね、新しい力みたいなものを知っていただこうと、まあ、そんな趣旨でですね、2年ほど前からやっております。はい、今日はもう第何回目になるんでしょうか。通算よくわからなくなってまいりましたけども、今回はそのカモシネマ5ということで、何やるんですか。
野外映画上映会を鴨川で行います。
おお、はい、野外映画。
はい、あの、鴨川の河川敷に、出町柳降りてすぐの出町鴨川公園の人があるんですけど、うん、そこにスクリーンを貼って、で映画を上映するっていうイベントです。
ほう、スクリーンを貼るの。
そうですね、あの足場の建設のコンテの方に依頼してちょっと映画センターの方のご協力もあって、うん、あの大きめのスクリーンを貼らせていただいて。
へー、そうなんだ。昔ね、あの、まあ、あの多分あの年齢が違うのであれなんですが、昔よくうちなんかでも例えば団地の公園でね、夜に夏になると、うん、大体8月22、23日ぐらいかな、それこそ、はい、あの子供映画上映会とか、ね、よくやったんですけど、最近そういうのないんだろうね。
そうですね、小学校とかだったらまだあるのかわからないんですけども、
はい、でも鴨川で映画を見ようっていうのがいいですな、これね。はい、さて、でその映画ですが、これ何年目、カモシネマ5っていうことは
5年目。
あ、5年目か、はい、なるほどな。へえ、そうなんだ。ということはスタートしたのが2000の数えてるやろ。2005年か、
はい、
5、6、7、8、9、あれ。あ、そうだな、
合
ってますね。2005年から始まった、
はい、
あのそもそもどこからこの話が始まったんですか。
そうですね、あの鴨川を美しくする会っていう会があるんですけども、あそこの方、あの方から、関西学生広告連盟、あの主催団体なんですけども、うん、関西学生広告連盟に、鴨川をちょっとアピールするような企画をやらないかっていう話があったそうなんですね。
なるほど。
はい、そこからまあずっと、じゃあ野外映画上映会をやろうっていうことになって、ずっと続いていってるんですけども。
そうなんだ。
はい、
で、5年目の今年、今年の映画が
僕たちと駐在さんの700日戦争です。
ね、これね、駐在っていうのと、あとママチャリっていうのが
そうですね。はい、
で、なんと出演が
市原隼人さん、
お
と佐々木蔵之介さん。
おーおーおお、なるほどな。駐在が佐々木蔵之介さんでね。
そうですね、
うん、はい、でママチャリが市原隼人、
はい、
市原隼人のママチャリか。うん、これだけ聞いたら意味わかんないな。多分、ね、あの原作を読んだことがある人はね、
そうですね、
わかると思うんですが、ママチャリっていう高校生が、うん、
はい、
高校生と、それからその、うん、友達たちが駐在さんにいろいろとこういたずらというかね、
はい、
そうです、仕掛けるんですよね。あの駐在、すごい真面目な堅物の駐在でね、
はい、
佐々木蔵之介、名優でございますね。
はい、
で、佐々木蔵之介さんというのはね、京都にも非常にゆかりが深いというか、
はい、そうですね、
佐々木酒造というのが、中京区かなにあるのかな。
はい。
ね、ぜひ、よく考えちゃったの、佐々木蔵之介来ないの？
そうですね、いらっしゃらないんですけど、一応お願いしてちょっと断られてしまって、
う
ん、
その日が
舞台公演だったみたいで、ちょっとダメだったんですけども、うん、でもコメントいただきまして、
そうなんだ。
はい、フライヤーとかにも載せさせていただいてるんですけども、
うん、ああ、そうなんだ、はい。それは嬉しいね。
はい、もう本当に嬉しかったです。
いいじゃないですか。そうか、佐々木蔵之介かっこいいもんな。そうですか。
はい、
僕たちと駐在さんの700日戦争。そもそも日にちがいつだっけ？
8月の22日の土曜日ですね。
はい、8月22日土曜日。
はい、
夜の7時半からということですね。
はい、
はい、鴨川の、出町柳から降りて、鴨川をですね、鴨橋を一回、西に渡るんだね。
はい、そうです。
渡って、ちょっと下がったところ、下がったってこういう言い方が京都らしいんですが、庚申橋までは行きません。
はい、
川の、これは何て言うんでしょうね、右岸か。
府立病院の東側になります、ね。
わかりやすい川でございます。はい、府立、病院の府立大病院ですね。
はい、
の、東川ですね。のところで、が、鴨シネマ5の会場になるということですが、さて、鴨シネマ5ということで、そもそも、始まったのが、2005年。
はい、
で今年で5年目ということ、先ほど話にありました、
はい、
うん、関西学生広告連盟、
はい、
というのは一体どんなもんなんですか？
あ、関西学生広告連盟はですね、関西の4大学同志社と立命館と、
うん、
関西学院と近畿大学の広告研究会から成り立つ、学生団体で、このカモシネマであったりマーケティングコンテストであったり、うん、2年ぐらい前まではミスキャンパス関西っていうのをイベントを主催してまして。
なるほどなるほど、
はい、
なかなか。じゃあ、全部で何人ぐらいいてるの今は？
全部で200人ぐらいはいる大所帯ではあるんです。
なるほど、
はい、
じゃあその200人が一応全員ってわけじゃないやろうけどな。
そうですね、でも大体
そうなんだ。でもやっぱり、京都っていうことでいくとやっぱりあれか、立命同志社っていうのはやっぱ中心になるんですか？
そうですね、鴨シネマはもうこの2大学で。
なるほどね、
はい。
映画ってその、さっきもちょっと言いましたけども、
はい、
今はね、ほらシネコンって言ってね、いろんな映画がこう一つの映画館で行ったって、
はい、
その、40人とか50人ぐらいの小さなそのホールなのかなに、でやってますけども、昔はね、なんだかもっとこうでなんか僕映画館っていうとなんかすごくでかいっていうイメージがあったんですが、
はい、
最近なんかこうこじんまりとした、
そうですね、はい、
感じがあるんですが、それをね、この閉ざされた空間じゃなくて、あと鴨川の景色でやるっていうのがね、いいんですが、これ雨降ったらどうなるんですか？
雨降ったら1週間後の29日に順延になります。
29日に順延ね、はい、なるほどね。あ、ということはスクリーンが1週間立ちっぱなし。
いや、もう一回立て直すみたいな。
大変だ。
なんせか、スクリーン立てる前に、雨が降ってたらもう、ちょっと、すぐ延期判断できるんですけど。
なるほどね。
2年目の時は、でも、もういろいろ全部準備した後に雨が降ったみたいで、もう雨の中上映したっていうことも。
あ、雨の中やったんだ。
はい。
冷え強引な。でもね、準備する側にしたらね、
そうですね、もう
やっちゃえっていう感じでしょうか。
はい、
いいなぁ。でもなぁ、そういうのがな、面白いよなぁ。
そうですね。
私なんかはもう本当にもう40代も、もう後半でございますので、なんだかその、外でやる映画っていうのはなんとなくね、見た覚えが、やっぱ子供の頃ですよ、はい、あるんですけどね。大体映画の中身っていうと、子供漫画映画みたいな。
はい。
その、なんか、3本も4本も短いやつをやったりとかね、
はい、
した覚えがあるんです。そんな経験はないですか？
そうですね、本当に、なんか映画を見たの映画館ぐらいの。
だろうな、
ね、はい。
そうか。ひろゆさんは、もうお年はおいくつになられるんですか？
21です。
あ、21歳。はい、はい、な、胸張って言えるもんな、君たち
は
な。
はい。
僕らこっそりとしか言えませんけど。そうですか。いいな、なんか、楽しそうだよね。鴨川でよく僕なんかも、 遊んだり、はい、するんですけどね、はい、以前はあのバーベキューなんかもね、うん、やったりしたんですが、今は、条例で禁止をされてしまって、
そうですね、はい、
あの花火とかね、はい、打ち上げ花火とかいろんな問題があってね、バーベキューとか、それから、まあ、打ち上げ花火は禁止になっちゃったんですが、まあ僕の友達は実はね、
はい、
あの出町柳の辺に住んでまして、ちょっと鴨川沿いに住んでるんです。
あ、そうなんですか。
うん、で、やっぱりその夏の時期になると、はい、打ち上げ花火と、うん、あとバーベキューの煙、あれがね、すごい大変らしいですよ。
そうですね。
で、僕も一回実は、まあ、その辺の子供たちと遊んでるんです
けど、はい、
打ち上げ花火をこう川に向かってするやつがいて、
はい、
怒鳴り散らしたことがありましたけどね、こらーすんませんでしたって謝ってましたけど、ね、
はい、
謝るんならするなよっていう、
そうですね、はい、
まあ、そんな鴨川、まあ、静かになった鴨川ですよね。あ、でも考えたらその2005年当時っていうことはまだそういう打ち上げ花火なんかもやってたんだろうな。
そうですね、去年からあの鴨川条例をね、一応鴨川でもアピールさせてもらってるんですけど、その前までは
確かに、ね、そういう妨害ってあったんだろうか、
そうなんですかね、
どうなんでしょうかね。さて、実はですね、夢と京都という団体、まあ、青少年夢ネットワークというのがまあ正式な名称なんですが、まあ、冒頭に申し上げましたように、いろんなそういう若い人たちがやっている活動とか、そういったものをなんとかして支援できないかなといろんなことをやってます。で、その一環でこの、夢との夜もやってるわけなんですが、実は夢と京都もですね、2年前にあの10周年、
はい、
を迎えまして、その時にですね、夢と京都の歌を作ろうという話になって、
はい、
で京都府民、それから京都市民ですね、
はい、
まあ、一般の方にから公募、フレーズをね、公募したんですよ。で、フレーズのテーマが、絆っていうテーマで、はい、フレーズをいっぱい集めて、はい、でそれをですね、一晩かかって、みんなでああでもない、こうでもないって言って、うん、まあ、僕は寝ちゃったんですけどね、ああでもない、こうでもないってつなぎ合わせて、はい、歌詞を作って、曲ができたんですね。
はい、
で、それに曲をつけて、で、その2年前にですね、その新風館ご存知ですよね、
はい、
あの新風館でユメットフェスタ2007っていうのをやって、
はい、
その時に、ボーカルとそれから作曲のコンテストみたいなのをやったんですね。その時に、ボーカル部門とそれから作曲部門かな、はい、で最優秀を取った女性を2人に歌っていただいてレコーディングした曲があるんです、ちょっとじゃあね、これ毎回流してるんですけど、もうそろそろなんかチャート上がってくれたらいいかなと思うんですが、ここでしか流してないのが悲しいところです、はい、というわけで、夢と夜の、夢と京都のですね、ちょっとテーマ曲を聴いていただこうと思います。
Thank you.
忘れちゃった。でもね、そうそう、明日につなぐ今日の夢ということでね、歌っていただいたのが、その第1回ユネットソングコンテストの、優秀賞の高橋、あゆみさんと、押田琴美さんという、ね、女性2人なんですが、この彼女たち2人もそのユアレッツの、はい、アーティストの中にもいろんな夢を、ね、追っかけてる人で、なかなかね聞かせてくれるんですよ。
はいはい、
まあそんなことでですね、さてカモシネマ5って話がどんどん進んでいきましたけれども、ひろゆさん大学今、
3回です。
3回
です、
はいはい、もうね山場をもうまだか、これからだね。
そうですね、
うん、大学生活どうですか。
楽しいです。
あ、楽しいんですか。
はい、
それはいいね。授業も、
授業楽しい、楽しいです。
楽しいですか、はい、そうですか。なんか無理やりはしたみたいに、はい、ね、広告研究会っていうことでやってもらえる、はい、ということなんですが、
はい、
そうですね、広告研究会はこれ入ったきっかけっていうのは何ですか。
まあですね、大体大学って新刊サークルのすごい新刊の勧誘があると思うんですけど、そこでチェックナウっていう私たちが作ってるフリーペーパーがあるんですけど、うん、そのチェックナウっていうのを渡してもらって、うんうん、でそれを見て、あ、すごい面白そうだなと思って入ったっていうのがあって、ね、一応フリーペーパーとかにもちょっと興味があって、
あ、そうなんだ、
作れるんだったら絶対やってみたいなと思って。
うん、そうですか、
はい、
ね、3回生になるともう専門にどんどん入っていってるわけですよね。
そうですね、
はい、そうですか。なるほどな。大学の3回生ぐらいっていうと一番でも油が乗り切ってていろんなことがやれる時期かな。
そうですね、はい、本当に
京都っていう町は本当に学生がね、
はい、
学生が大学はねたくさんあって、はい、で学生さんもいろんな活動をやっててね、まあ大きいところでいくと京都学生再建とかね、
はい、
そういったものからいろんなイベントがあるんですけど、もちろん学生だけじゃなくて社会人もねたくさんいろんなことをやってるんですが、このカモシニマ5に学生さんは、まあ先ほど200人ぐらいって言ってましたけども、はい、例えば OB さんとか社会人なんか関わってないんですか。
は直接の業務にはないんですけども、うん、はい、
でもこれきっといい思い出になるやろな、卒業してから。まあ広井さんは、営業担当というか、まあ、代表ということなんですが、やっぱり
はい、まあ営業はもう実務班全員で、
あ、実務班全員で、まあ、代表も平も下っ端も関係ないぞ。
あ、そうです
ね。そうですか、うん、さて、このカモシネマ5、そもそも私たちイメット京都が知ったきっかけというのがありまして、実はですね、イメット京都で、これはお金の話になるんですが、夢企画コンテストっていうのが ねありまして、まあ、若い人たちがやっていろんなイベントにですね、資金面で援助をしましょうということで、援助というとなんか大層というかなんかやらしい言い方になるかもしれないですが、サポートをしましょう、少しだけですがということで、実は先日まで、募集をしまして、合計17団体からね、応募がありました。でその中から、先日、その審査会というのがありましてですね、まあ、プレゼンテーションを皆さんにやっていただいて、その中で、カモシネマさんも見事助成金をゲットなさいました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、これ個人的な感想なんですけど、
はい、
やっぱりその硬いねイベントもたくさんあるし、
はい、
例えば、言い悪いはね別にして、従来型のいろんな、若い人たちが関わるイベント、例えば野外教育であったり、それから、なんていうかな、社会問題、社会課題にこう突っ込んでいこうっていうね、はい、そういうイベント系、イベントというか事業系もあります。はい、いわゆるその、基本的に社会課題に関わる。それから社会、学生さん自身、若い人たち自身がこれからの社会に向かって、まあ、成長していくっていうか、はい、そのためのいろんなイベント、事業もあります。
はい、
で、カモシネマ5の場合は、
はい、
僕の感想ね、
はい、
夢があるなと思ったんですよ、すごく。たかだか映画をね、川柄で上映するぞっていう、そのワンポイントに向けてですね、はい、みんながやるって面白いなっていう、僕はそういう感じを持ちましたね。はい、もちろんそういうイベントだけでいいわけじゃなくて、例えば今年じゃあアニメって言うとからこんだけ助成しますよ、でも来年もらえるかどうか分かんないでしょ、はい、ということは、今回のことをきっかけにして、じゃあ次にどうやってね、そういう費用を捻出していくかっていうことを、はい、考えてほしいし、で我々も、 まあ、変な話ね、僕でもおっさんじゃないですか、社会人としてもね。だからこういうやり方があるんじゃないか、ああいうやり方があるんじゃないかっていう、多分提案はできるんじゃないかなと思います。はい、そういう意味でも、ユメット京都、まあ、変な言い方すれば使っていただいたらいいんじゃないかなと思いますので、またね、口うるさいおっさんようけおんにゃ、ほんま。ちょっとね、うんちく知っとるからね、喋りたいいうやつがよくいますね。はい、私もそうです。関わりたいっていうね。でもまあ、ユメット京都っていう名前が出来上がった時に、もともとはね、京都府内で活動するような青少年団体とか青年団体、
はい、
そういう人たちで、なんていうかな、縛りのない、
はい、
ネットワーク組織を作りましょうというふうなことからスタートしたんですね。
はい、
で、初めはね、80何団体かなんかがわーっと集まったんですけども、
はい、
今こう半分ぐらいやってるんですね、実はこっそり大事な話ね、ここだけの話、
はい、ここだけ、
はい、だけどみんなね、やっぱりそのやっぱね、活動の形態が、ね、すごく変わってきたんですよ、
はい、
それこそ皆さん多分ね、知らないと思うけど、青年団って知ってますか？知らないですか？もう今では本当に、まあこまあ、聞いてる方いらっしゃったらごめん、ね、言ったら申し訳ないんですが、昔はいわゆる地域に根ざした、はい、小さなコミュニティに根ざした青年団活動というのは、ね、すごく、はい、活発だったんですね、はい、で、それこそ地域に根ざして地域をベースにしてやってるわけですから、はい、例えばじゃあ、そこがですね、なんかこういきなりこうワッと拡大して学生を集めてとかいうことではなかったんです、
はい、
あくまでそのまあ、コミュニティということがベースになって、はい、活動をしてたんですね、
はい、
でそれがだんだん、活動の形態が変わってきました。でもちろんその、うん、地域といってもその割と広域に根ざした活動、ね、例えばボーイスカウトであったり、はい、ガールスカウトであったり、それから、まあ、歴史の古いところでいくと、例えば青年会議所とかね、そんなところもあるし、はい、いろんなタイプのね、活動があるのが出てくるようになってきて、
はい、
そして最近ではもうそれこそ鴨志田ファイブさんのようにですね、例えばこのイベントのためにやりま、みんな集まろうよ、
うん、
そういう、それから例えば国際協力とか、
はい、
貧困問題だとか、そういうふうに社会課題、ものすごく明確な社会課題に対して取り組むっていうのがね、すごく多くなってきたんです、
はい、
だから昔のようなそういう青少年団体というあるいは青年団体というのがだんだんこう影を潜めていく中で、京都では本当にもういろんな活動がね、広げられています、
はい、
この間プレゼンテーションの時にもね、いろんな団体がありましたけれど、はい、まあ、ユメットとしてはそういういろんな個別の団体がお互いにもっと協力したらいいんじゃないかなと思ってるんですよ。
あ、なるほど、
うん、例えばじゃあこのカモシネマファイブさんのこのチラシに例えばそういった団体と連携して そこの広告を少し
見る
とかね、でそれはお互いバーター取引ですね、
はい、
うちのもうちの、うちのチラシにお宅のイベントの紹介するから、
はい、
じゃあお宅のイベントチラシにもうちのイベント紹介してよねっていうね、うん、なんかそういうふうなことであったりとか、そういうつながり方ができたら面白いなっていうふうに思ってます。
は
い、
ね、うん、
ですからみんなが多分ね、うん、まあ、自分たちの成長っていうのが、まあ、二次的にあるんだろうけど、
はい、
やっぱり地域に貢献したいとか、はい、社会に貢献したいという思いがね、多分強いと思うんですね。はい、このカモシネマファイブだって、たかだか映画を見るなよ、見ようよっていうだけのように聞こえますけど、僕なんかにしたら、はい、じゃあ家族で鴨川にね、座って映画見て、
はいはい、
絶対楽しいと思うんだけどな。俺子供だったら父ちゃんに多分行って出てってしがみたいですよね。
本当に老若男女の方に楽しんでもらいたいなっていう気持ちでずっとやっていて、
これで入場が無料。
はい、無料です。
ねえ、いいですよこれ本当にね。で勝手に暴走してますけど、ね。毎年こういろんな映画をされてるんですが、過去には去年なんかなんて映画やったんですか。
去年は時をかける少女の、
はいはいはい、
アニメーションの方ですね。
はいはいはい、
させていただきまして。
なるほど。その時は何人ぐらい集まったんですか。
その日はね、ちょっと。前回がそれこそ雨で1週間延期してしまって、
うん
うん、ちょっと人数がね、ちょっと減ってしまったんですけど、
うんうんうん、
100人ぐらいになって、ね、ちょっと止まってしまったんです
けど。ああ、そうか、なるほどね。いやいや、そんなことあらさ、うん、ね、河川敷の、その場所で大体ぎゅうぎゅうに詰めたら何人ぐらいあるんだろう。
一応今年500人目標でやってるんですけど、下見して、
うん、
まあ、いける入るでしょっていう。
なるほど、そうですか。
はい、
ね、8月の22日の土曜日、 7時半からですね、
はい、
京都鴨川河川敷、京阪電車の出町柳を降りてですね、鴨大橋をまず西に渡ります、はい、そして、そこから、鴨川河川敷に降りていただいて、
はい、で
ちょっと南に歩いていただくと、なんか目印はあるんですか？
そうですね、もう出町柳駅の方、あの辺りからもうずっとあのスタッフが待機してて、待機というか、あの誘導係、
あ
の何人も出してますので。
なるほど、はい、もう出町柳降りたらすぐ分かるぞと。
そうですね、
あのほっといても連れてってくれるよと、ね、もう
フラフラしてます。
まあ、まあ、どうですかどうですか、
ね、そういうことしてると思います、
ね、あ、そうですか、なんてひどい、はい。ただ注意してほしいのは、お車バイクでの来場はダメですと、
はい、
当然駐車場ないですもんね。
そうですね、乗り
物を使ってて、ですからもしあの車とかバイクで来る人がいるんだったら、どっかちゃんと近隣のですね、
はい、
コインパーキングとかそういうところに止めてください。
で、
自転車はどうなの？
自転車も一応駐輪スペースはあるんですけども、
う
ん、そうですね、駐輪スペースにあんまり咲いてしまうと場所を、
うん、そうだね、
お客さんが入れなくなるっていう、はい、
ということで、皆さん電車で行きましょうね、入場無料で、上映される映画が、僕たちと駐在さんの700日戦争、主催が、関西学生広告連盟、
はい、
すごいぞ、公演京都府京都市京都新聞、はい、協力ここ大事です、鴨川を美しくする会、協賛はいろいろあります、実は協賛ね、
はい、
していただけるようなお店、はい、それから、いわゆる、会社の方々、
はい、
これも、ぜひ募集して、これ毎年やりますからね。
はい、そうです、
ね、でなんと入場無料だから、これ全部手弁当なんだよな。
そういうことになります、ね、はい、
これ結構例えばスクリーン立てるだけでもお金かかるし、
はい、
あの、ね、皆さんご存じないかもしれない、この映画1本借りてくると結構お金かかるんですよね。
そうですね、
40万、
はい、
ね、あの運万ぐらいで買えるやつはもう本当あの古いやつで、もうとにかくあの B 級 C 級ぐらいの感じなのでそういう意味ではあの今年はね、僕たちと中大さんが700日戦争、よくこんなものを借りてきました。来年はぜひ鴨川ホルモン、
はい、
ね、手先ではありませんが、そうですね、上映作品が僕たちと中大さんの700日戦争、出演が、あの今をときめく市原隼人、
はい、
佐々木蔵之介ということで、ぜひね、皆さんたくさん見に来てほしいなと思います、
はい、
ぜひね、あの家族連れでね、
はい、
遠慮なしに来ていただいて、
もうどなたでも、
はい、ぜひ持ってきてほしいのはお尻の下にチップなんか、
そうですね、段ボール製のちょっと座布団は一応配ってもらうんですけど、やっぱり数に限りがありますので、
ね、なんか下に引いて雨露がしのげるとおかしいな何かそういったものと、それから、虫除けね、子供さんとかで ね、
はい、
こういう方はあの虫除けをこう肌に塗ってきていただいて、いただいた方がいいと思いますね。多分その日出町柳の辺では多分薬局で虫除けがいっぱい売れるんだろうな。蚊取り線香だったりしてね。
そうですね。
そんなわけで8月22日土曜日7時半から、
はい、
鴨シネマ5、僕たちと駐在さんの700日戦争、ぜひ、たくさんの方に見に来ていただきたいというふうに思います。さあ、そんなわけでですね、本当に